11月21日土曜日4時になりました。皆さんこんにちは。彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はコッシーと
ひなと
うっちーと
はるかと
あゆで
お送りします。さあ、はい、ここ最近一気に寒さが来ました、
ね、
北海道は来ま、
ね、
ここは来まして、
う
んうん、はい、まあ今日なんて雪がちらほら見えましたね、うんうんうん、今日は
先ほどかな、ちらちら降っていたり、
ね、
やんだり、
はい、
でも
雨と混じって、
うん、
今日は特に寒い日になりましたが、
はい、
まあ、僕はこんな暖かい、あ、違った、こんな寒い日は、
うん、
はい、暖かいものがやっぱり食べたいなって
なるほど、
はい、言っちゃいましたね、
はいはいはい、
はい、食べたいなって思います、
はい、
さあ今日の放送はですね、
はい、
コーナーとしては、
はい、
うっちー先輩のムービーイントロダクション、
はい、
これ僕からしたら久々のような気がするんですけども、
うん、確かにそうだね、
はい、
もしいる時にあんまやった覚えがない、
そうですね、
なるほど、
久々のムービーイントロダクション、うん、とても楽しみにしてます僕は、うん、
はい、
そしてひな、はい、の今日の記念日が2枠目にあります、
はい、
で M3 明け3枠目が彩りブックスと、
はい、
あゆ先輩の感じですね、
うん、
で最後の枠が2年時のフリートークとなっています、
はい、
久しぶりですね、
はい、
やった、
とても初めて多分僕は聞くので2年次だけのフリートーク、
そうですね、うん、前回やったのも多分1年次が入る前、
あ、
むしろあの
そう
だ、もう卒業してしまったコンディ先輩含め、ね、
先輩方がいた時か、
はい、
になるんで、
あ、そう、
だいぶ前ですね、
はい、
びっくり、
びっくり、
多分ひなも、うん、僕も楽しみにしてますので、
はい、
よろしくお願いします、
はい
はいはい、では、この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775 E メールアドレスは 813@sapporumura.jp 813@sapporumura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。そして今月のメッセージテーマは冬だなと思ったこと、皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ではここからは、
はい、
お久しぶりのうっちーのムービーのムービーイントロダクションのコーナーです。
はい、
はい、
かまなかった、かっこよかった、
はい、少し噛んでしまいましたが、
はい、
はいはい、このコーナーでは僕が面白いと感じた映画やぜひ知ってもらいたいと思った映画を紹介するコーナーです。
はい、
さて今回ご紹介する映画はフライトゲームという映画です。
おお、
はい、はい、この映画は洋画でジャンルは、サスペンスアクションです、
はい
は
い、
ちなみにこの映画知ってる人はいますか？
タイトルだけ、
お、
なんか聞いたことあるタイトルですね、
はい、聞いたことはあるけど、はい、内容は知らないと、
うん、そうですね、
はい、あんまり覚えてないですね、
うん、でこの映画のタイトルを聞いてどんな映画を予想しますか皆さん、
はい、
フライト
飛行機、
フライトゲーム、うん、飛行機、そう、
飛行機の中で戦う的な、
う、飛行機ジャック、
うん、そう、あ、そうそうそう、今アイが言った通り飛行機ジャックが一番近い、
へ
で、その主人公の男が、うん、そのテロリスト、飛行機ジャックしたテロリストたちと、
はい、
まあ、頭脳戦を繰り広げて戦うという、
あ、肉弾戦じゃないんです
ね、肉弾戦ではないですね飛行機が壊れてしまいますので、はい、はい、頭脳戦です、
はい、
はい、ではそんなフライトゲーム、早速気になるあらすじをご紹介します。
お願いします。
ニューヨークより146人の乗客を乗せたロンドンへと向かう飛行機、その警備を任されている連邦保安官ビル・マークスのもとに1億5000万ドルを指定口座に入金しなければ20分おきに機内の人間を1人ずつ殺害するという異様な犯行予告のメールが届きます、
うん、
限定されたネットワークからメールが送信されたことから、同僚が犯人ではないかと思いつつ、犯人の特定に当たるビル、そしてメールの内容通りに機内で一人ずつ人が命を落としていきます。しかもその最初に命を落とした人物はビルの同僚でした。しかもその同僚を殺してしまったのはなんとビル自身でした。でその殺した成り行きは気になりますよね。
はい、
そうですね、
はい、
はい、でそんな気になりますが、はい、やがてその犯人から指定した口座はビルのものであることも判明していきます。
わー、
はい、さあその犯人は果たして誰なのでしょうか。ビルは犯人の一人なのでしょうかと気になるところで、
はい、
まあ、気になった方は自分の目で確かめてみてください。
もう借りに行こう。
はい、もうぜひぜひ、もうこれが終わった
ら すぐそこに家はありますからね。
はい、ぜひすぐに、
はい、はい、
もうタイトルからして面白そうだなと思い、
はい、
まあ、今話したあらすじからして、はい、もうすごく気になってしまって、
うん、飛行機ジャックっていう時点で、うん、結構心を揺さぶられるものが、
う
ん、
もう惹かれるものがありますよね。
そうですね、
はい、で率直な感想、冗談抜きでかなり面白かったです。
おお、
はい、もうかなりこれはもうおすすめします。
なるほど、
はい、うちが珍しく熱弁している。
はい、そして実は僕、はい、生まれてから一度も飛行機に乗ったことがなかったんですね。
はい、はい、はい、はい、
で、
はい、
この映画を見て飛行機の中ってこんな感じなんだとか、
あ、なるほど、
こんなシステムとかあるんだと思って、
う
ん、
なるほど、
ぜひ乗ってみたくなりましたね。
なるほど、
はい、多分乗る機会は来年、僕3年今2年生なんですけど、
す、はい、
3年生になって見学旅行、
はい、なるほど、ね、
乗る機会があると思うので、
はい、
ぜひその時に飛行機満喫していきたいなと思います。
はい、
はい
はい、で今ご紹介したフライトゲーム、
はい、
ぜひ気になった方はお近くの DVD レンタルショップへ足を運んでみてはいかがでしょうか。
はい、
はい
はい、ではこれでうっちのムービーイントロダクションのコーナーを終わります。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。またこのラジオはインターネットサイトニューゾーン FM からでもご視聴いただけます。サイトの URL は www.nzfm.jp www.nzfm.jp です。まあこのニューゾーン FM のサイトで見ればラジオとは違う映像付きで見れるという特典もついておりますので、はい、ぜひこちらのサイトでもご視聴いただければなと思います。
はい、
はいはい、ではは
い、
はい、
どうぞ。
私の 3回目になりました、
はい
はい、
今日の記念日のコーナーです。
イエーイ、
イエーイ、
はい、このコーナー今日の記念日は365日毎日制定されているにもかかわらずなかなか知られていない記念日を紹介し、その記念日に関する豆知識をお伝えするコーナーです。
はい、
で今日11月21日は、はい、フライドチキンの日。
フライドチキン、
ケンタッキー行きたい。
はい、今ケンタッキーに行きたいっていうのもありましたけど、この記念日は1970年11月21日にケンタッキーフライドチキンの日本第1号店が愛知県の名古屋市にオープンしたことから制定された記念日。
あ、そうなんですね。
ケンタッキー行きたい。
バルバルケンタッキーだ、ちょっとびっくりしました。
ちょっとケンタッキーですよ。
ケンタッキー、
ケンタッキーフライドチキンで販売されているフライドチキンといえば11種類のハーブとスパイスを使っているという
甘味ですね。
ですね、時々無性に食べたくなっちゃうなんていう人も多いんじゃないでしょうか。はい、
ですね、
たまに食べるから美味しい感じ。
はい、そんなフライドチキンのレシピを書いたのは、はい、ケンタッキーフライドチキンの創始者でいつもお店の前で出迎えてくれているカーネル・サンダースなんですね。
はい、あの白髪頭の眼鏡、はい、あの笑顔癒されますよね。
温かそうなおじさま、はい、
は
い、そのカーネル・サンダース直筆のフライドチキンのレシピはアメリカにあるのですが、以前レシピがですね、本社のセキュリティの近代化に伴って移動されることになった時にはまずですね、 書類を入れたカバンをロックして、うん、セキュリティの専門家の人の腕に手錠でつないで、さらに警察と警備会社の車の行列が護送するという、厳重警備という、
すごい厳重ですね。
はい、
すごい。
そんなすごいレシピを書いたカーネル・サンダースに関するクイズです。
はい、
はい
はい。ケンタッキーフライドチキンの店頭にあるカーネル・サンダースの像は一体何キロあるでしょうかという、
重さの問題だとは思わなかった。
あの像の重さ、
はい
はい、
1番16キログラム、2番26キログラム、3番36キログラム。
だいたいあれですね、はい、中学生ぐらいの平均より下だってことにまず驚きを隠せないです、
は
い、
そうなんです、
意外と軽い
です。軽い。
3番の36キロでも5、6年生の間ぐらいの
平均
の体重なんですね、
普通の人、はい、それこそ女の子ぐらいの重さにはなると思うので、うん、
はい
はい、
では
余計わかんねえ。
じゃあまずコッシーは
何番だと思います
？
あのなんて言うんですか、象ですか、
はい、
象が、あの正直言って、あのそんな 5,6 年生の女の子の体重まであるかっていう風に思うので、
うん、
1番の 16kg、
うん、
それぐらいがちょうどなんじゃないかなって僕は思いますね。
じゃあ次は、うん、あゆ先輩は、
何
番
だ
と
思う？2番。
はい、じゃあ遥先輩は、
私も2番の26キロで。
ではじゃあウッチー先輩。
まあ実際あの像持ったことないか分かんないけど、
はい、
まあ意外とあの像の中身が空洞だったりして、
うん、
意外と軽く作られてるんじゃないかなと思うので1番で。
あれ、うん、誰も3番いないんだ、
あれ、
いい、ね、では
正解はですね、2番の26キログラムなんですね。
意外と重たいですね。
でもですね、この像のモデルになった時のカーネル・サンダースの実際の体重は90キログラムだったんですけれども、
あら
像になるとまあ 3分の1ぐらいの
重さになっ
ちゃう。そうですね、
まあ90キロも像うーんってなります。
すごいダイエットしたんですね。
はい、ちなみにですね、26キロは小学校の3年生の、女の子の平均体重と同じぐらい。
かわいいな、重さだけなら。
重さだけかわいいな。
重さだけはかわいい。
見た目もかわいらしいだろ、温かいおじいちゃん、
ね、温かい感じの笑顔の、
はい、
はいはい、そしてですね、今日はもう一つ記念日を紹介します。
はい、
それはですね、カキフライの日なんですね。
あら、
カキフライ。この記念日はコロッケ、メンチカツなどの揚げ物を冷凍食品にして製造販売している味のちぬやという食品会社が、海のミルクとも呼ばれているほど栄養価の高い牡蠣をもっと多くの人に食べてもらうために制定した記念日なんですね。
おー、あー、なるほど、
なるほど。
でですね、なぜ11月21日がカキフライの日かというと、
はい、
まずカキのシーズンが11月頃なんですね。
あ、そうなんですね。
そして、あのフライの語呂合わせで21日、
フラフイってことですよね。
ラーストバして1で1人
なんか無理やり、
ちょっと語呂合わせの悪いところが出てるんじゃないかなと調べてて思ったんですけど、
ちょっと無理やりかな、
はい、ということで11月21日になったと、
うんうん、
なるほど、
うん、なるほど。
カキフライはオムライスやエビフライ、とんかつなど多くの洋食の発祥地とも呼ばれている東京都銀座にあるレンガ亭という洋食店で初めて売り出されたものだと言われています。
有名なところです。
はい、洋食ですが、アメリカではですね、牡蠣をフライにすることどころか牡蠣を加熱して食べることはほとんどないそうなんですね。
へ、生牡蠣しか食べられないんですね。
あの生食で食べるものがあのアメリカから日本に入ってきた。
おお、なるほど、
なるほど。
でもですね、あの中国では牡蠣に厚い衣をつけた天ぷらが食べられていたり、国によって食べ方がいろいろあるんですよね。
面白いですね。
ちなみにですね、牡蠣フライの日は今日だけど、じゃあ牡蠣の日はいつなのということが思った方、もしかしたらいるかなっていう それはですね、あさって11月23日なんですね。
意外と近いですね、
は
い、
あ、23なんですか。逆に明日じゃダメなのか、
わからなかったんですけど、はい、ということで今日カキフライを食べて1日明けてまたカキを食べるということもおすすめです。
はい、
はいはい、
今回の今日の記念日はフライドチキンの日とカキフライの日の揚げ物を2本立てでお送りしました。皆さんぜひ今日どちらか一つでも食べてみてはいかがでしょうか。
ケンタッキー行こう、
はい、以上今日の記念日のコーナーでした。
はい、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。また今月のメッセージテーマは冬だなと思ったこと、皆様が冬だなと思ったことをどしどし募集しております。お待ちしており皆様の皆さ
お待ちしております。
お待ちしております。
はい、落ち着こう。
すい
ません
、
はい、ですね、はい、先ほどメッセージお待ちしておりますって言ったら、
はい、
お待ちしてたメッセージが届きました。
お
いや、
はい、お待ちしてたメッセージみんな届いたよ。やったね、
やったね。
じゃあ読むよ。
はい、はい、お願いします。
あつあつです。今回用事があって
どうぞ続けて、
はい、どうぞすいません今回用事があって出れなかったんですけど、今のうっちー先輩のコーナーの映画めちゃくちゃ見たいです。今は用事が終わって家でおとなしく聞いてます。また再来週よろしくお願いいたします。八重並マニラだそうです。さあ誰でしょう、うん、再来週よろしくお願いいたします。用事があって出れませんって聞くとも
う当てはまる人が一人しか思い浮かばないのですが、
そうですね、ラジオメンバーになりますね、う
ん、はい、
はい、じゃあ誰でしょう。
オッツオッツって聞くともうあの人しか思い浮かばないんですけど、
じゃあ答えをコッシーどうぞ。
マリナだと思うんですよね。
多分そうでしょうね。
そうでしょうね。もうオッツオッツで、
はい、
オッツオッツで撃沈しましたね私、
はいはい、ちょっとはるかの笑いに釣られちゃって困りましたよ
みんな撃沈でしたね、
はい、申し訳ないです。
じゃあ、はいはい、じゃあ、あの気を取り直してコーナーに行きたいと思います、はい、
どうぞ、
はい、ここからは彩りブックスのコーナーになります。さっきオープニングでコッシーも言いましたね。
はい、
はいはい、なんか割と最近やってる気がします。はい、主に僕が
はい、
はいはい、改めてこのコーナーの紹介をしたいと思います。
はい、
この彩りブックスというコーナーは前に彩りメンバーだったシリー先輩のシェリーズライブラリーの派生番組、派生のコーナーになります。
はい、
このコーナーでは彩りのメンバーが、リスナーの皆様にこの本面白いんでぜひ読んでください、なんでこの本がこんなみんな知らないんだ、みんなもっと知るんだとかって言ったおすすめの本などなどを紹介していくコーナーになります。はい、
はい、
で私、割と短編集を紹介している回が多いと思うんですけど、
はい、
今回はまた短編集になります。
はい、
はいはい、
短編集、
はい、前にも一度紹介したと思うんですけれども、おついちさんという
あ
作者さんの、
はい、そうですね、
今回はまた別の、箱庭図書館という短編集を持ってきたので、
はい、
そちらの紹介をしたいと思いますが、今回はですね、今までは短編集の中の短編の作品を紹介してたと思うんですが、
はいはい、
今回はちょっとその短編集が特殊でして、
はい
はい、
何でしょう、
はい、短編集自体を一回紹介してみようかと思うんですけど、はい、うち大丈夫かな。
いやちょっとねさっきの
ね、
思い出し笑いかな、オッズのところがねちょっと、
はい、思い出し笑いかな、
メッセージとかぶって、
はい
ね、ちょっと
あオッズイチね、
ちょっと思い出し笑い
かな、そういうこと、
はい、
オッズとオッズイチをかけちゃったんだね、ごめんね、
はい、メッセージどうぞ
はい、じゃあ、はい、今日取り直してこの箱庭図書館というものを紹介していきたいと思います。
はい、
はい、
まずこの本はですね、集英社のサイトの方で、
はい、
オッズイチ小説再生工場という企画を、企画っていうか
なんかサイトが立ち上げられておりまして、
はい、
はい、そこで、そこで書かれたものを短編集としてまとめたものがこの箱庭図書館というものになるんですね。
はい、
はい、で、この短編集はサイトで一般公募、つまり、一般人、
はい、
今リスナーの皆様とかが、うんうん、実際に書いたもの原稿をサイトの方に送って、それをおついちさんが原稿として参考にしながらリメイク、うんうん、つまり手を加えたり自分の見解で書き換えたものがこの箱庭図書館という短編集になるんですね。
なるほどなるほど、は
い、つまり、プロの作家さんと自分の作品が融合したものの短編集がこちらの作品になります。
すごいですね、
すごいですよね、
自分のアイディアが採用されたというか、そういう人は
普通に嬉しいですよね。
嬉しいですよね、
はい、
すごい、
はい、で、この作品の中にはですね、はい、計6作品収録されてまして、はい、小説家の作り方、うん、コンビニ日和、うん、青春絶六体、ワンダーランド、王国の旗、ホワイトステップ、この6作品があるんですけど、タイトルだけでも興味惹かれるものがいくつか多いと思うんですよね、
はい、
はい、で本当は一個一個紹介したかったり一つかいつまで紹介したいんですけれども、
はい、
正直私は全てを読みました。
お
読んだ上で全部素敵すぎて時間内に収まりきれないということで、
はい、
今回だけはこの短編集の紹介で終わりたいと思います、
はい、こういう短編集があるよと、
は
い、
なので、プロの本ばかりではなく、はい、一般の人たちの案を取り入れたプロの見解の本短編、とても面白いですのでぜひ皆さんも見てみてください、
はい
はい、ちなみに、リスナーの皆様からもこの本を紹介してほしい、この本面白いんでぜひ読んでみてくださいなどといったメッセージや、メンバーが紹介した本を実際に読んでみた感想などなどメッセージこちらもお待ちしておりますので、懸命に彩りと入れていただき、宛先ファックス宛先sappormura.jp まで送っていただけると幸いです。
はい、
はい、それではこの彩りブックスのコーナー終わりたいと思います。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。はい、ここからは、
はい、
2年次のフリートーク、
イエーイ、はい、ついにやってまいりましたね。
はい、もう何ヶ月かぶり、
はい、
はい、まあゆるーく2年次がお話ししていくというものです。
いつも通りに、
はい、いつも通りにゆっくり、
はい、
はい、まあ、
うん、
何についてお話しするかというと、
うん、
まあ私たちもう2年次でもうすぐ3年次になっちゃうわけで、
そうだね、
早いです。
早いね、
はい、まあそういう関係、そういう的なことについて、
うん、
はい、じゃあまず今年で、まあ、うん、もうすぐ12月に入って、
うん、
年が変わるけど、
うん、
はい、
今年で印象に残ってること、
はい、
メディアで活動したことでも、
ああ、
うん、まあもう後輩入ってきて初めの年、
うん、
何か印象に残ってることありますか、
うん、
じゃあ私が話しますね。
はい、どうぞ。
はるか今日テンション高いな。
いや、はい、
はい、
まあ、私が印象に残ってる出来事は、
はい、
個人的には大通高校の学校説明会に、
はい、
その彩りの番組を出張としてお届け、うん、いろんなとこでしたんですけど、
はい、
そういう学校説明会が印象に残ってますかね。そう、私去年も出たんだけど、去年はその1年次で先輩から教わるっていう立場で出たわけですよ、
はい、
で今年は2年次でその1年次に教えながら自分も頑張るみたいなことで、すごくなんか初めて後輩とイベントごとで関わったっていう多分行事だから印象に残ってます。
はい、
うんうん、
ちなみに出たメンバーってはるかと、
あと、
うん、
うちとマリナ、
うん、さっきメッセージくれたマリナ、
はい、
と僕の3人が出ました。
出ました、はい、じゃあ他の2人、
じゃあ僕、
はい、
はい、
あゆ
定番ですけど、
うんうんうん、
学校祭かな、
あ、そうだね、
うん、
はい、
なんだかんだ言って1年で一番大きい行事だし、
はい、で頼れる後輩がいっぱい入ってきて、仕事っていうかやることを教えて、それでやること教えられたことだけをやるんじゃなくて、自分からこれやりますかとかって聞きに来てくれたのはすごく嬉しかったかな。後輩に限るやつ実は、あの鳥取メンバーの響と同じポジションで仕事をするのも最後だったんですよね、実を言うと。
そうだね、
はい、
いつだかにいつだか響がゲストに来た時に響は機材責任者になり、
そうそうそう、
でもうあんまり音響のあれやんないからね、
ポジションとしての一緒の仕事は事実上最後だったので、とても思い出に残ってます。
じゃあうち、
僕はまあ行事っていうよりまあ日々の活動の中でやっぱり定例会、火曜日と木曜日にありますよね、
あるね、
でその定例会でやっぱり一年次今年多いなっていう印象が一番強く残っていて、
僕らのタイム大概多かったけど、もっと多いよね、
さらに
10人超えてるからね、ね、3年次4年次の方々がいなく、もう定例会にね、もう来ない中、来ない中じゃないな、もうあのね、
引退、
そうそうそうそう、なんか1年次が増えて、なんか人数が戻ったっていう感じしたね、
ちょっと悲しさを埋めてくれたっていうのもあったし、覚えも早くて、あっという間に成長してくれた、
新しいメンバーで新鮮だったっていうのもあるしね、
あ、そうだね、そうだね。
じゃあ来年のざっくり目標、まあ、3年次になってメディアでは最高学年かな、より一層引っ張っていく立場だから、
それぞれ一言ずつってかい、
はい、
誰が行く、
さっきと同じで、
あ、じゃあはるか、まあ一応私局長なんで、そういう面でみんなを引っ張りながらも、なんだろう、支えていく、で来年入ってくる新しい一年次の子も、にも優しく教えられたらいいなって思ってます。はい、じゃあ次、
はい、この前二年次が2年次だけでラジオやった、
あ、あったね、
ゲストを含めて、やった時に、もう言ったけど、そのメンバーの中だと唯一役職なしなんですよね、僕、だけどそれにくくらず、同期も後輩も支えて、新しい後輩も可愛がれるようになれたらいいなってふんわり思ってます。
はい、じゃあうち、
はい、で僕この彩り踊り寿司のラジオディレクターなので、やっぱり今いるメンバーたちと交流をもっと深めていきたいなとも思うし、これから入ってくるであろう新しい彩りメンバー、もしかしたら今聞いてくれているかもしれない未来のラジオメンバーがいるかもしれないので、
嬉しいね、
はい、これからも張り切って放送バンバンしていきたいなと思います、
頑張りましょう、
はい、頑張ろう、
この辺でざっくりゆるく2年次のフリートーク終わりたいと思います、
なんかあっという間だったね、
はい、
ちょっと心惜しいですが、
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、というわけで早速コーナーの振り返りしていこうと思います。
お願いします、
はい、まず最初はウッチのムービーイントロダクションということで、僕がフライトゲームという映画についてご紹介しました。
はい、
はい、そして次ヒナのコーナー今日の記念日ということで、ケンタッキーじゃないフライドチキンの日、
はい、そうですね、
ぐらいの
日、はい、
ケンタッキーではないですね、はい、
あくまでチキン、
はい、チキンの日ですね、はい、でその次が愛の彩りブックスのコーナー、はい、もう最初のフレーズ、はい、もうおついちさんしか頭に入ってきませんでしたが、
はい、大地はあのうちはね、
はい、でもリスナーの皆さんに、皆様にはちゃんと伝わったかなと思います、は
い、伝わってると嬉しいな、はい、
そして最後2年次フリートーク、
はい、
まあ、テーマは昔と今について話しました
、はい、昔と今です、はい、
結構ふわっとした
ふわっとしたし、それこそちょっと時期早かった気もしますが、
そうだね、12月でもよかった ね、
でもなんかなんだかんだやってたら年明けちゃうよね、
そうだね、
はい、というわけで次は曲の振り返りしていこうと思います、はい、でまず最初 AAA で NEXT STAGE、
はい、
次が THE BABY STARS で
光栄、
うん、
そして次がトリプル A でミスユー、
うん、
でその次がポルノグラフィティでアゲハチョウ、
うん、
で最後が米津玄師でネオンサインでした、
うん、はい、
はい、ちなみにこの曲テーマ、今回の曲テーマは2年次セレクト、
はい、
まあ、2年次の
僕ら3人ですね、
はい、2年次フリートークがあったということで、はい、この曲テーマになりました。
はい、
はい、
はい、はい、そんなテーマでお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。はい、来週もぜひ聞いてくれたらなと思います。
はい、
はい、
はい、で、
ちなみに、うん、その私たち2年次が選んだ曲で、
うん、
トリプル A の曲は私が選びました。
おう、
はい、
1曲目と3曲目ですね。
ね、
うん、私が選びました。
で、僕は2曲目かな。はい、
光
栄とポルノグラフィティのアゲハチョウを選びました、
うん、で、余り物僕です。
最後の曲がアユでした。
すごい今言いやすかった。
、うん、はい、うん、っていう感じでした。
はい、
うん、で、はい、ちょっとさっき愛のコーナーで僕がちょっとつぼってしまい、
う
ん、話聞けなかったんですけど。
聞けなかった、
うん、今ちょっと軽く話してくれ。
この作品は集英社が立ち上げたサイトで、一般の人たちがそれに自分の小説とかネタを送って、プロの人がじゃあそれに僕が手を加えます、僕の解釈で書き換えてみましょうって言って生まれた短編集は、一般の人とプロの小説家さんが一緒になって作った小説なんだけど、ちょっとごめんね、コッシー、
コッシー隣で動きがうるさいんだけど。
どうしたのかな。
動きが隣でコッシーうるさいんだけど、
僕のやってる手振りをコッシーが真似してるんで、視界の端チラチラ映るんですよね。
しかもね、アユの動きよりねオーバーリアクションなので、
ね、うん、
ちょっとコッシーうるさいよ。
ごめんなさい、申し訳ないです
。はい、まあ、はい、そんな小説なんで、はい、うち貸すから読みな。
お、ぜひ
面白いよ、
いただきたい。
うん、
うん、はい、というわけで、
ね、
はい、お送りしてきましたが、そろそろ放送を終わりたいと思います。
はい、
はい、来週も土曜日の夕方4時にお会いしましょう。今日の放送はうっちーと
ひなと
コッシーと
はるかとあゆで
お送りしました。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。